和久井薫の元気発見。おはようございます。和久井薫です。和久井薫の元気発見。一日の始まりは私が発見した北海道の元気な人、元気なもの、話題と出会っていただきます。今週は土にこだわり無農薬で野菜を作っている美幌町の農家さんの話題なんですが、有機栽培の人参、ごぼう、じゃがいもを育てている一戸農場の一戸博人さんとお父様の吉典さんにお話を伺っています。
これやらなかったらもう危ないっていうところで引いてきたのがこれなんで、うん、あとはこれにあとはずっとかけていくっていうのはなかなかできることじゃないと思うんで、うん、それ信じてやれるのはすごいですよね。
じゃあその辺のお話ちょっともう一言、うん、お父様にお聞きしたいと思うんですけど、言ってみれば一つの賭けですよね。
いや、賭けではありません。確信があります
し、ね、ああそっか。
で何かっていうと、ごぼうなんかもうガラガラヘビみたいなまだら模様なんですよ。
うわぁ、
商品として売れない。
売れない。
そんなのばっかり出てきちゃって。
はあ。
もうこれはやっぱりもういよいよこう、まあ、作物の転換をするか、その経営形態を変えるか、うん、職業を変えるかっていう話になっちゃうんですよね。
もうその瀬戸際だったんだ。
そうですね。うん。私はあの無謀なもんですから。
無謀なもんですか。
無謀なもんですから。これがいいと思ったらどんどんそこに飲み込むもんですからね。いわゆる畑のことを考えないで作物のを取ることばっかり考えて、押し付けの作物に対しての押し付けのやり方を、
はい、
いらないものを食えと、
はい、
そして働けと、
ああ、
いっぱい稼げと押し付けの農業をやってきたんだけど、それは結局自分の身を壊したみたいなもんですよね。
ああ、
そこに気づいて、うん、その知り合った時に1年でやっぱりそういういい兆し、大体こういう資材地は何回も誰でも来るんだけども、うん、1年でこれはいけるかなって感じ取れたのはこれだけでしたね。
あら、他にもいろいろ試してみたんですけど。そう
はありますあります、
はあ、
うん、あこれならやっていけるのかなと思ったもんですから、ずっとこの相変わらずのめり込んでいくんですよね。
じゃあ本当にいいものに出会えたっていうことですよね。
そうです。偶然なんですけど、そうなんです。
あ、偶然でもね。
そこは偶然なんです。
あ、でもそれが確信に変わっていったわけですよね、
うん、まあ誰でもそうなんだけど、チャンスっていうのは誰でも訪れるんですけどね、そこをつかむかつかまないかという話であって、
そこが
これがなかったら別なチャンスがあったかもしれないけど、うん、私はこれでも十分だったと思いますけど、
ね、あ、
島本の微生物農法を始めて4年ぐらい経った時点で、ちょうど昔ながら有機ジャスっていうのがあったんですけど、そこでいろんな勝手に規制のないっていうか、勝手に名乗るだけの有機農産物だったんだけど、これじゃいかんということで、ジャス法が改正されたんですよ。農林省で、うん、きちっとしなきゃいけないということで、だからいろんなこの資材の制限あったり、履歴があったり、その報告義務があったりとか、いろんな規制の中で、2000年にちょうど我々がやってることがこれ適合してるんじゃないかってことで、認証協会に問い合わせたらこれ合ってるってことで認証を受けたっていう、
うん、
だから自分たちが有機っていうか、この島本やったのは1996年とか5年とか、多分そのあたりじゃないかと思う、
は
あ
は
あ、で2000年に改正ジャス法があって、そこから有機っていうことに進んでいったわけです、自分たちは有機農産物がやりたくて島本をやったわけじゃなかったんですよ。畑を作りたくて、ちゃんとした畑にしたくってっていうことで、はいはい、島本の農法を学んだんですよね、はい、でやってること自体は何かあったら自分で資材を作って、で農薬は使わないで、まあ、履歴はそんなことあんまり考えてなかったですけどね。でこれよく考えたらどうなのって審査を受けたら、いやこれはもう適合してますよっていうことだったんですよね。自然にやるとそういうふうになるんだと、農業っていうのは本来の姿はそういうことなんでしょうっていうこと、多分俺そうだと思うんです。やる気でやるといろんなお金絡みになるって、それは違うとかって文句出るんですけど、私たちは視点が違うんで、あくまでも畑を作りたい、ちゃんとした農業をやりたいっていうことなもんですから、 その結果が有機の、栽培できるようになったっていう、
はい、じゃあちょっと広人さんに話はあれ深みありますね。
いやもう深いですよ本当にこの辺りの話は、
ね、
はい、
でもその畑当時がなかったら意味がないわけですから。
そうですね、うん、
ね、じゃあこれあれ草むしりに逆にどうなんですか、 しなくちゃいけないわけでしょ。
いやもうそれとの戦いですけど、草を育てすぎる前にも取っていくっていうことしか多分ないと思います。
はあ、
そうですね、だからここで取ればきっと楽できるだろうとか、
うん、
っていうのをよく見て、まあ、取る順番決めたりとか、もうそれを育ててもう種を落とさないようにするとかっていう、もうそういう地道なことでしか多分減らないと思います、う
ん、
ですけどもやり方次第では減っていくんかなと、
うん、大変ですけれども、でもそれはやっぱり帰ってきてお父様とそれから、まあ、あの次男の方がそういうふうな、まあ、タッグ組んでやってるところにご自分ご長男も加わってね、これは俺の仕事としてはこれは転職になるぞっていうふうに思われました。
5年ぐらい思ってないです
お父さん苦笑いしてますけど、
でも作ることを勉強させてもらうようになって面白いと思いましたよ、う
ん、ああ、それはすごい。
だからやれてるかところですね。それまではやっぱり覚えることが多かったですよね、いろいろと。だからひたすらもうそれをやっていくだけっていうので面白いとか感じる余裕ないですよね。ですけど一番はやっぱりその作るっていうことの勉強させてもらって関わらせてもらえるようになって初めて面白いなと思って今やってます。
やっぱり草むしりも大変でしょうけれども、それはやっぱり除草剤なんかは使わない。
それはもうやっぱり使えないんで、まあ、それなしで考える。
なしで、
はい、
やっぱり大きくなる前に草はむしるんだと。
やっぱりそれが一番ですね
あ、
もうここで行かなかったら大変なことになるっていう前にはもうどんどん。だからそれでやっぱり人って大事ですよね、その取り手というか、それをどれだけちゃんとした時期に集められてるかとかっていう問題が結構、それがもし遅れちゃうとやっぱり大変なんですよ。本当倍ぐらい大変になるんじゃないかなと思います。
どのくらい集められるんですか。
今はうちの会社で、まあ、従業員として全部で、まあ、9人10人と、うん、まあ、季節で来てもらってるんで、
はい、
もう草取りの時期だともういつも10人ぐらいを草取ってるよっていうような状況にはなってますね。
何月から何月ぐらいまで行くんですか。
5月の中旬から7月の終わりぐらいまでです。
あ、はい、ビコロだって暑いでしょう夏は。
いや去年すごかったですね。
半端じゃ
ないもう暑くて草が取れない日が多かったですからね。
広人さんよりもお父さんがすごい元気なのね。パワーがあってですね、はい。でもやっぱり息子さんを思うお父さんの思いってのはですね、やっぱり広人さんにこう続いてるわけですよ。その辺がですね、まあ、やっぱり仕事がうまくいく一つの要因なんだなと思ってですね、この続きはまた明日です。この後は北海道ライブ朝耳をお送りします。今日も一日健やかにお過ごしください。